お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップです。4人の子供を殺害した罪で20年服役した後、無罪が確定したキャスリン・フォルビックさん。彼女に対する保証金が非常に不公平で不当な額だとする批判が相次いでいます。フォルビックさんは1989年から1999年にかけて子供4人を殺害したとして2003年に有罪判決を受けました。しかし2023年その判決は取り消され、2024年に保証金の申請が行われました。ニューサウスウェールズ州政府はこのほど200万ドルの保証金を提示しましたが、弁護士側はこの額はフォルビックさんが経験した苦しみやトラウマを反映するものではなく受け入れられない額だと批判しています。また緑の党のスー・ヒキンソン議員も提示された額では屈辱的だと述べています。クイーンズランド州の学校の最大3割が老朽化している可能性があるとする新たな報告書が明らかにされました。州の教育省がまとめたインフラ再設備に関するレビューでは、およそ4億4100万ドル相当の修繕の遅れがあるとされ、老朽化した天井など安全面で問題のある施設も多く指摘されています。こうした状況について、ジョン・ポール・ラングブローク教育相は、前労働政権による学校への投資が不十分であった証拠だと非難しています。
This is a report that Labor commissioned because they knew there were issues.
この報告書は労働党が自ら依頼したものです。当時すでに問題があると分かっていたからです。私たちが前回政権を握っていた時も修繕の遅れは大きな課題でした。そして今回の報告書では労働党が十分な予算を投じてこなかったことが示されており、それが教師や生徒たちにとって大きな損失となっているのです。ラングブローク教育省でした。ニュースを続けます。連邦政府が2035年の温室効果ガス削減目標の策定を進める中、気候変動対策の活動家たちは少なくとも 60% 以上の削減を求めています。気候変動対策団体クライメートカウンシルとクライメートアクションネットワークが1500人以上のオーストラリア人を対象に行った調査では 77% が異常気象のリスクを抑えるために政府に対策を求めていると答えました。クライメートカウンシルのアマンダ・マッケンジー CEO は、Z 世代を中心に若い有権者の多くが気候変動に強い懸念を持ち、政府により踏み込んだ対応を求めていると述べています。
Setting a strong 2035 climate target will help protect Australians from climate harm.
2035年の踏み込んだ削減目標を掲げることは、気候による被害から人を守るだけでなく、新たな雇用や経済の機会を生み出すことにもつながります。今回の調査でしっかりとした気候目標が国民に支持されていることが裏付けられました。マッケンジー CEO でした。パリ協定に加盟するすべての国は5年ごとに国別気候計画の見直しを提出する義務があり、オーストラリアもその対象となっています。ニューサウスウェールズ州政府は性的なディープフェイク画像の作成や拡散を違法とすることで、画像を使った嫌がらせに対する規制を強化します。政府は今週、人工知能 AI によって作られた性的な画像についても、本人の同意なしに作成・拡散した場合、実刑判決が下される法改正案を提出しました。州内ではすでに本人の同意なしに親密な画像を撮影、さらには拡散したり、それをほのめかす行為は違法とされています。これには画像をデジタル加工した場合も含まれます。今後、他人の顔などを使ってディープフェイクを作成した場合、 最長で3年の懲役、または最大1万1000ドルの罰金が科される可能性があります。性暴力や家庭内暴力の支援団体、フルストップの代表、カレン・ビバンさんは、こうした法律は根深い女性蔑視の意識を変えるために必要だと話しています。このような画像は、女性や少女を恥ずかしめたり、支配したり、あなたには価値がないというメッセージを送るために使われることが多いのです。非常に屈辱的で侮辱的な行為です。ビバン氏でした。性的な AI 画像やディープフェイクの無断共有を取り締まる法律は、最近連邦議会にも提出されています。イスラエルがパレスチナ自治区ガザ全域で軍事作戦を拡大することを検討する中、国連はこうした動きは破壊的な結果をもたらすリスクがあると警告しています。ガザ保健省によりますと、この地域での戦争が始まってからおよそ2年の間に、これまでに6万1250人以上のパレスチナ人が死亡しています。住民の多くは避難生活を強いられ、深刻な飢餓に直面しています。イスラエルのネタニヤフ首相はアメリカのフォックスニュースのインタビューで、ハマスを一掃し、ガザに新たな政府を設置するため、ガザ全域を占領する方針だと述べました。国連の報道官、ファルハン博士は、このような軍事行動の拡大について、強い懸念を示しています。
We have already made clear that the occupation of the occupied territories cannot and must not continue.
占領地を引き続き支配することは、国際法上認められていないと私たちは明確にしてきました。今回の発言については政府の実際の行動を見て判断しますが、私たちはこれまでも衝突の拡大は壊滅的な結果を招くと懸念を伝えてきました。ハク報道官でした。ニュースを続けます。タスマニア州のディーン・ウィンター労働党党首は、州議会が8月19日に再開される際、自由党政権に対する不信任案を提出すると明らかにしました。自由党のジェレミー・ロクリフ氏は今週、州首相として再任されましたが、先月行われた州選挙では、自由党労働党ともに単独過半数に届かない結果となりました。知事のバーバラ・ベーカー氏は、再任した理由について、信任があるかどうかは議会の外ではなく、議会の中で判断するのが望ましいと述べています。ウィンター氏は不信任案が新たな州選挙につながることはなく、政権が自由党になるか、または労働党になるか、それを決めるためだとしています。
Under the Liberals, we've seen three early elections in a row, and that's got to change.
自由党政権下の下で、これまで3回連続で早期選挙が行われました。これは変えらなければなりません。そのためには、議会の運営方法も、そして政府そのものも変える必要があります。無所属議員や少数政党の議員たちはこの15ヶ月間、特にロクリフ州首相が率いる政権の運営を見てきました。長期的にも政府は議論も尊厳も欠き、わずか数週間前には選挙運動の中で首相自らが彼らを攻撃していたのです。ウィンター氏でした。オーストラリアの人種差別対策担当コミッショナーが、偏見が経済に深刻な影響を及ぼしていると警鐘を鳴らしています。ギリダン・シバラマン氏は、名前がアングロ系の教職者の方が採用の連絡を受けやすい傾向にあると指摘しました。また、英語圏以外で取得した学歴や資格を持つ人は、自身の経験に見合わない仕事や、全く異なる分野での雇用に就くことが多いと述べました。同氏はナショナルプレスクラブの講演で、こうした問題に対処するには政府全体の取り組みが必要だとし、いつか自分の役職が必要とされない社会を目指すべきだと語りました。
To get there, though, we must face some hard truths.
そのためには私たちが直面している厳しい現実を受け入れ、過去と現在の失敗を認める必要があります。 そして全ての人に公平な機会が与えられるよう解決策を共に実行していかなければなりません。
シバ
ラマン氏でした。ソーシャルメディアの使用はわずか数分で脳の重要な働きを低下させる可能性があることが新たな研究で指摘されました。スウィンバーン大学の研究チームが率いたこの世界初の研究では、SNS の観覧後に認知力、感情、そして集中力が大きく落ち込むことが確認されました。一方で、ゲームやテレビの視聴は逆に集中力の向上と関連しているという結果も出ています。ニューサウスウェールズ大学のスザンヌ・シュダイザー准教授は、SBS ニュースの取材に対し、ソーシャルメディアが若者に与える影響に関して、さらなる調査が必要だと述べています。若者のおよそ3分の1は、SNS が自分の人生に良い影響を与えていると答えています。どちらでもないという人はおよそ 40%、そして悪い影響があると答えたのは 25% ほどです。今後の課題は、なぜ一部の人にとっては良く、一部の人にとっては悪いのか、その違いを理解することだと思います。シュタイザー准教授でした。以上、今週のニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。